こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はいただいたレターを、私の方からご紹介させていただきたいと思います。
はい、
はい。ちょっとお名前がない方だったんですけれども、いつもお二人の掛け合いを楽しく聞かせてもらっています。今日は結婚式について立場の違う二人からご意見を聞いてみたいと思いご連絡しました。秋野さんは既婚、ブライダル業界勤務歴があり、一方で武藤さんは今の日本の制度では結婚しない明言をされていたかと思います。かっこ違ったらすみません。私は結婚式に呼ばれると割と億劫になってしまうことが多いです。自分は挙式済みで、招待したのは夫婦共通の友人7名のみでした。結婚報告のみの友人に招待されることが多いです。金額の高に関わらず、お祝いをしてくれた場合は快く出席できています。過去私は参列してくれた人が結婚した場合には必ずお祝い、おわ式に参列すると決めています。そうではない友人の式にも、以前はもやもやしながら結婚式に参列していたのですが、人数合わせだと後々気づいたり、後のフォローが皆無だったりと何かともなしくなることが重なり、行きたくなくなりました。お祝儀や服、髪型を考え、一日拘束され、仲のいい友人だからこそ参加したいけど、自分には祝福がなかったしと虚しくなったりしてしまいます。お二人のご意見をお聞かせいただけると嬉しいです。私の心が狭いのも承知しておりますというレターをいただいております。
ありがとうございます。いや、全然心狭くない、くないですか？狭いかな、わかりますよ。私っ
ていうか当たり前ですよね。
なんか、いや、そりゃそう。このね、レターいただいた方が性別はわからないけど、もしね、髪の毛もされるっていうことだったらね、女性の可能性の方が高いのかな。そしたらやっぱメイクもするし、
はい、
なんかさ、こないだもこの服で行っちゃったなとかさ、いろいろさ、なんかきっと考えたりともされるでしょうし、
はいはい、
そりゃさ、億だよ。
ね、ま、私の、すいません、意見言わせて、
もちろんもちろん。
私自身は結婚式に参列するの大好きなんです。
う
ん
う
ん、
そうだよね。
私自身はハワイで挙式をしたので、うん、誰かをご招待したわけでもないし、
はい、
身内だけだったので、うん、なんだろう、招待してないけれども、行かせてもらうっていう基本的な立場なんですけど。
そうだよね。このなんだろうな、コストの回収がなイーブンではないっていう状態だよね。
あ、そうそうそう、そこの意味ではね、企画のところはそういった関係ではありますが、うん、なんかその場に行くのがそもそも楽しいし、うん、まあ、呼んでもらえて嬉しい。あとは大前提として2人を祝福するなんですけど、うん、なんかこう久しぶりにやっぱり集まる機会を与えてもらえるなっていうふうにも捉えているので、うんうんうん、基本的にはめちゃめちゃ嬉しいんですけど、
はい、
やっぱりこの人数合わせだと気づいたりとか、うん、もともと、どうなんだろう、その後のフォローが皆無っていうのはさ、
うん、
きっと結婚式に呼ばれているタイミングもこう関係性がずっと続いていたわけではなく、久しぶりで呼ばれたみたいなところなのかなっていうのをちょっと想像するけど、
うん、そうかもね、うんうん、
なんかそれだったらちょっとね、こう気持ちは良くないなっていうのはすごく想像しました。
うん、なんか、我々の間柄ってそうでしたっけみたいな時ってさ、きっとあるでしょうしね。
うんうん。
なんか、ちなみに、これ、この方から誘われた時、ちょっと、行くみたいな時どうする？アキちゃんだったら。
なんかもう、あんまりそのシチュエーションが私、想像はないんだけど、うんうん、でも、断る理由なんていくらでも作れるというか。
そうだよね。
そうそう。で、正直私たちは土日仕事を、
ね、
している身分なので、
う
んうん、だったりワンオペっていうところで断る理由は今の状況だったらいくらでもあるかな、
うん、
と思ってます。
そうだよね、うん、上司の結婚式とかぶっちゃった、親戚の結婚式とかぶっちゃったみたいなね。
え、でも今の私たちのさ、年齢ではそれはそうそうないけどね。
ないね。ああ、なんかもう二度と会いたくないみたいな時だったらさ、ああ、4ヶ月前とかに誘われて四十九日なんだよね、その日っていうとか。嫌な嘘。
武藤さん、今までのさ、あのご経験から。
はい。
あるでしょ？きっとそうやってお断りした経験もさ。
私結構ストレートに、なんかね、結婚式って行くものだと思ってなかったのよ。これちょっと非常識かもしれないんだけど。
うん。
なんか、私たちの仲間内で一番最初に結婚された方が確か地方で結婚式だったじゃない？
地方
かな？うん。確か。
ああ、はいはいはい。そうそうそう、すごい遡るね。
そうそうそう。うんうん、だったので、なんか、あ、ごめんね、いけないや、みたいな感じだった。電報だけ出した気がするんだけど、うんうん、なんかそんな感じのスタートだったのもあり、そして他の方もあきちゃん同様、海外挙式が多かったりとかっていう方が多かったので、うん、私、ね、ほとんど結婚式ね、あんまり参加してないのと、あと誘われても、あー、残念、ちょっとやめとこうかな、みたいな感じで普通に断ってたの、なんか、
やめとこうかなの。
そうそう。
言葉に隠れてるもの、ざわざわするね。
そっか。嫌な思いさせちゃったかな。なんか、あー、わかんないなー、みたいな。だから、やめとくね、ありがとね、誘ってくれて、みたいな感じで、お祝いのお金だけ渡す、みたいなのが、なんか普通にやってたんだけど、うんうん、それはどうやら、30ぐらいになって、なんか失礼なんだってことがわかったんですけど、
失礼に値するかな、それでも。
なんか結婚式ってさ、一応何にもないんだったら行こうねみたいなことなんだと思ったんだよね。なんかどっかのタイミングで、そんな理由で断っていいものなんだみたいなことを言われた時に、あ、うん、そんな理由じゃ断っちゃいけなかったんだ結婚式ってって思ったの。やめとくわみたいな感じじゃないらしい。
そっか、そのやめとくわって思ったのはどうして、その武藤が思う関係性がそこまでではなかったのか。
私ね、大人数が苦手だから。
あ、そもそも結婚式の会場自体がってことか。
そうそうそう。あと、あのさ、そのお友達と私は1対1の付き合いだったりして、そこに対してなんだろうな、他のお友達のさ、あのテーブルとかに入るみたいな感じになると、私がその結婚式でどういう振る舞いをするかが、なんていうの、想像がついてしまって、
はいはい、
やめとこうかなっていう、なんだろう、私絶対そういう時にさ、周りの人に対してピエロになっちゃうからさ。
できるもんね、ちゃんとね。
そうそう。だからそれが疲れちゃうから、なんかだったら、あの、なんだろう、直接お祝いを、なんか短い、なんでしょうね、クローズドな場でやりますねみたいな感じ。
ああ、それならわかる。やめときますねの言葉がさ、
うんうん、
なんか同じお金だけの話ではないけれども、うんうん、あの、その同じくらいの金額で2人で美味しいところを食べに行くとか、
うん、
なんかその方がちゃんとお相手をお祝いできているっていう気はするよね。確かに。
そうなんだよね。なんかあと結婚式が本当に面倒みたいなのはさ、もうしょうがないですよね。もう面倒だよね。あの、うん、好きな人はもちろん好きだと思うよ。私も結婚式の式場で働いてたのは好きだったから。
あー、そっかそっか。
そうそう。あと、なんだろうな、このコスト回収できない感がさ、やっぱ出ちゃうよね。
主催側が、
あの、出席、あの、自分のが招待した方、のものに行くのであれば、なんだろう、ペイがイーブンになるけど、相手からは結婚祝いもらってないのに私は結婚祝い出すのかよ、みたいな。まあ、そう思ってるかわかんないけど、イーブンじゃない感じはあるよね。
それはそうだろうね。イーブンにはならないんじゃないか
な。そうなのよ。なんないんですよ。
ねえ。
これ、ここで、このごめんなさい、お名前がないから、このレターを送ってくださった方に対してちょっとね、慰めになるかわからないんですけど、はい、あの、下には下がいるっていうのをね、お伝えしたいと思います。
何でしょう、それは。
これね、あの、あきちゃん含めて、このこれ聞いてくださった私の友達も個人的なこととして受け取らないでほしいんですけど、
はい、
私シングル、こなし、新居建てたこともないし、サラリーマンで開業とか新サービスをしたこともないんです。
うん、うん。
となってくると、私が今までやったことといえば、 婚約祝い、結婚祝い、新居祝い、ベビーシャワー、出産祝い、2回目の出産祝い、3回目の出産祝い、開業祝い、ご就業兼ねてお客さんになる。これら全部やってきたんです、私は。
お
ー。それはね、回収はできないの。
いやー、そうだよね。
そうなんです。まあ、ネイルとかは、ちょっと私やってないんだけど、なんか開業だったらやる。もちろん、あきちゃんのコーチングとかももちろんやる。他の方のも新しいサービス始めたらやる。もう今まで全部やってきた。でもそれは。
開業祝いとかもあげるんだね。
開業祝い。まあ開業祝いとか、あと一緒に連名であげたものもあったよね、あきちゃんと私で。
うん、あ、そうかそうか、確かに。
そう、あと、まあそのサービスを、まあ、ご祝儀的な感じでさ、受けるとかもさ、あるじゃない。
うん、そう
だね。お仲間内で。そうそうそうそう。うん、ね、あきちゃんの周りも起業されてる方がきっと多いと思うから。
そう、起業するとやっぱりお付き合いで、
うん、
じゃあ
やりますねって、
やります、そうそうそう、そうそうそう、お邪魔します
ね、
まあね、付き合いがある以上は、まあ、別に起業に限らずさ、やっぱ人間付き合いが発生すると、
うん、
物事金のやり取りはあるよね、
そうそうそう動いてくんですよ。だからもし、なんだろうな、このレターを送ってくださった方が、なんだ、ちょっとクサクサした気持ちになっちゃう時ってあると思うんですよ。もちろんその時は、払うっていう気持ちでさ、納得済みで払ったとしても、
うん、
なんだろう、私もあなたに計5、6回お祝いと言われるものをあげてるが、私は結婚祝いしかもらってないみたいに思った時は、独身の女のことを思い出して、下には下がいる。あなたはまだ大丈夫だ
。
そうそう。だから、そうね。なんか、そういうのクサクサしちゃう日ってあるよね。
ある。なんか自分が損してることばっかりにやっぱり目を向けてしまうことは、
うん、
既婚で、
うん、
出産祝い2回いただいて、
うん、
私自身でも、あるから、
うんうん、
でもね、贅沢、
いや贅沢じゃないですよ。それはさ、みんなが気持ちでやってることですから。
そうだね、うん、とは思いたいです。
うんうん。
だけどね、あるよねと思います。
あるよね。だからもしよかったらなんですけど、うん、セックス&ザシティのマノロブラニックの回を見てもらうのがね、やっぱ一番いいんじゃないかと思ったんですよ。
もう
覚えてらっしゃいます？
ちょっとごめんなさい、ピンとこなかったのでいいですか？
それを。シーズン6のね、エピソード9に女の特権シューズマジックっていう、回があるんですよ。それはどういう回かっていうと、はい、もうキャリーはもうシングルウーマン、ニューヨークのシングルウーマン、週末はもう散々人のプレゼントのために散々なんだろう、街を駆けずり回ってプレゼント買いまくってきた。で、今回も、出産祝いで遊びに行った先で靴を脱いでくださいって言われる。で、靴を脱いでいざ帰ろうと思ったら、キャリーの485ドル、その時で485ドルだから、なんだろう、はい、今で言ったら、まあ、10万円くらいの、かな、うん、の、485ドルのシューズがないで、その友達に私の靴がないんだけどって言ったら、いや、じゃあ私のスニーカー履いて帰りなよで最初は言われる。でもう一回あの靴出てきたかなみたいなことを言ったら、もう出てきてないかな、ごめんなさいね、あ、でもそういえば弁償しなきゃだったよね、ごめんごめん、なんか最近もう子供さんにもんだらそれどころじゃなくてみたいな感じで、じゃあいくらなのって200ドルって聞かれて485ドルって言ったら、そんなの浪費みたいなこと言われる。あなたは本物の人生を知らない。だから浪費してられるみたいなこと言われて、私たちはあなたの浪費に付き合ってる場合じゃないのみたいなこと言われる。これはまあちょっと別筋なんですけど。で、そんなこと言われる。で、でももう一回ちょっと分かった。もうじゃあこうしようと思って、キャリーはそのお友達にお手紙を書くんです。私この度結婚することにしました、うん、私とって言って、私へのプレゼントはマノロブラニクに登録してあるからそこで買いに行ってねって言って、同じ新作の靴を買ったというエピソードがあります。
はいはい、はい、そう、
シングルウーマンの道は平坦ではないから、私たちには靴のマジックが必要なのだというね、確かモノローグだったかと思いますが、
おー、
なのでもうそういうね、クサクサしちゃう日はそういうのを見よう。コストは返ってこない。
そうね。
そうなのよ。なんか、どうしてる？あきちゃん、そういう日。
どうしてんだろう。
もうなんかもう忘れるしかないかみたいな感じ。
忘れるしかないか。まあでもこうクサクサしてんなっていう自分にまず気づく。
うんうん、そうね。
そうしてるうちは、うん、自分の損してる部分とか、うん、足りない部分にばっかりやっぱ目がいってしまうから、うんうん、なんか、うん、そうだな、ちょっと今の自分を満たすために美味しいケーキ、うん、ハーブスのケーキ買いに行ったり、
そうね。
そんなちっちゃいところかな。
そうですね。あと
何してます？
もう、あ、同じぐらいの人と喋る。同じ階層、同じお祝い階層の人と喋る。
そうか、それはじゃあそれを認知しておかないといけないね。
そうだね。まあでもさ、だいたい類友でさ、だいたい同じ属性の人がさ近くにいたりしません？
ああ、でもじゃあ、なんだろう、こうまとめるつもりは全然ないんだけど、うんうん、あ、既婚しているっていうだけではなんかまとまりきれないなって思う。
まあね、既婚シングルとか、あ、既婚こわりこなしとかね、きっとあるしね。
うん、あとこの人数とか。
そうだよね。
このなんだろう、これは私の、すごく色眼鏡が入ってると思うけど、うんうん、保育園に行ってる子を持つ親か、幼稚園に行ってる子を持つ親か。
そうだよ。
とかね、
うん、
逆にすごいもやもやが増える可能性は確認してある気がしましたね。
そうだよね。じゃあちょっと、そうね、なんだろうな、下を見ようか、そしたら下を。
あ、そうかもね。それで、そう、気持ちよくなる時ある。
そうそう、なんか本当悪いけど、
うん、
なんだろう、他のシングル女性に対してそれやっちゃうと、もしかしたら、なんだろう、なんでそんな目で見られなあかんのやって思っちゃうかもしれないから、武藤さんこんなに払ってんだなって思ってくれたらいいかも。なんか私個人のことだったら私はそう思われるの嫌じゃないから。そう、あいつ回収できてねえなって思ってくれて、うん、もし、なんだろうな、気持ちが無賛したら大丈夫だし、あとこれからの結婚式も別に出なくて大丈夫だよ。
ね、ほんとそう。その次を多分、うん、早いとこ身につけた方がいい気はします。そうそう、ノーと言える力を。
うんうん、ね、あと、なんだろう、私もうこれで終わりだなっていう3万円払ったことあります。
そ、終わりだなって、その関係性、そう、
ここで関係を終わりにするための3万円払ったこともあるし、だから大丈夫よ。なんか心は狭くなるよね、しょうがないよね、お金ってやっぱ切実な問題だしさ。
そうね。
そう、あとなんか いろんなさ、自分の中ではこういう理屈があって、なんだろう、例えばさ、私 の結婚祝いをくれた人に対してはするけど、私にあなたはしてくれなかったよね、みたいな、いろんな理屈があったりとか、いろんな理論を立ててたりとかさ、うん、筋が立ってること、立ってないこと、いろいろあると思うんだけど、相手はそんなの全く気にしてなかったりするんだよね。だから、なんだろう、出したからケチ、出してないから、あ、出してないからケチとか、そういうジャッジは、なんかもう本当全部相手次第だから、どうせ、どういう理屈を立てたとしても相手がどう思うかは変えられないから、うん、なんかいい風にやったら大丈夫だと思いますよ。
そうだよね。
そうそう。と思う。
ね、お誘い自体を断るのも、
うん、
別にね、どう思われるかも、それも含めてお相手がね、決めることだし。
そうそうそうそう。なんかこれで友達関係なくなっちゃうかなみたいなのは、私の経験上ね、は大丈夫だと思いますよ。うんうん、結婚式ほぼほぼ出てないですけど。
うん、ああ、なるほどね。うん、うん、うん、確かに。それはすごい説得力ありますね。
そうそう。
逆に出た人と3万円でこれ終わりだと思うくらいですもんね。
それそう。会社の先輩だったんだけど。
よく出てくる先輩
うん、その人じゃない方。
あ、また違う。
そう、その人とはない先輩なんだけど。そうそう。だったから、まあ、まあまあ。嫌なものは行かなくていいと思う。
はい、本当にそう思います。
そう、あとね、マジで払わなきゃいけない出費っていうのが出てきちゃうじゃない。
これから？
これから。
そうね。
そう、だからその時に備えるために、うん、なんか周りの目はあんまり気にせず、いいよ、奥で、心も狭くて大丈夫。
うん、全然全然。うん、
というところですかね。
はい、そうですね、そう思います、う
ん。はい、もし行ったら楽しんでください。
そうですね、美味しいコース料理楽しんでください。
はい。 では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。